熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、先生、はい、どうぞ。
大丈夫です。
いきなりかぶりました、ね、
いや、アシスタントがちょっと出しゃばっちゃった。何でしょうか。
全然いいですけど。
失礼しました。
いや、一応前振りして、はい、今ちょっとね、うん、メール紹介しようかなっていう流れだと思うんですが、はい、前振りないでいきなり紹介しようかなと思って、外の景色をね、見ると冬なんだけど、なんとなく寒そうな感じないなと、
はい、
よく皆さんがね、
はい、
ブースを窓の外からね、ガラス窓に覗いてくれてますねと、
はい、
そんなことありますよね、のんちゃんってふりをしようと、
はい、あ、そういうことですね、
はい、それで今から、はい、どうぞ。
あ、いいですか、はい、ありがとうございます。
それに関連してですね。
そうなんです、はい、ちょっとね、メッセージいただいたんですけども、
はい、
こんばんは、こんばんは、
こんばんは。
先々週だったかな、ここ下に会いに行ったんだけど、
はい、
ついてスタジオを覗いた瞬間、
うん、
あれ、のんちゃんって思ったの、はい、前髪の感じが違ったし、マスクしてるから一瞬違う人かと思って、スピーカーからのんちゃんの声が聞こえて、のんちゃんだって分かった、よかったよっていうようなことをもらったんです。
はいはい、
で私もたちもね、手を振ってたんですよ。
あ、はいはいはいはい。
でその時に、
はい、
中澤先生を初めて見たんだけど
見たんだけど、はい、
とっきりさんね、
はいはい、
イメージと違って、
イメージと違って
大きい人だったと言ったら
大きい人だって、すごいあれですね、
イメージどんな、
背はそんな大きくないですよ、僕でもね。
あ、
体格はいいと思いますけどね。
はい、
大きい人ってよくイメージがね、なんかどうなんでしょうか、はい、皆さん、私本当申し訳ないんですけど、
はい、
細くないんですよね、
まあ、太くもないです
か、まあ、太くは、まあ、どっちかってラガーマンとか、
あ、そうです、
アメフトとか
ガチッとして
プロレスラーとか、
はい、
そういう感じで、どういうのか分からないどっちかっていうと、うん、そう、
そうですね、うん、肩とかもこうガチッとした、
まあずっとね、うん、まあ、今でもちょっと泳いだりするし、そんなに、はい、なんていうのかな、動けない感じないし、
はい、
アニーの昔 のダンスビデオ、僕がダンス動画の練習あるんですけど、はい、英語のね、はい、あれ僕踊ってたぐらい。
それホームページ上がってますね。
上げてないです。
上げてください。
もう20年も前の
この放送 のバックナンバーも載せてくださってるぐらいだから、まあまあね、先生のダンス動画も載せて、
それぐらい、まあ、それぐらいどうなのかっていう話もありますけど、
はい、
でもよく言われます。声が多分高いからだと思うんですけど、細身をイメージされるみたいですね。高身長で細い感じを、
あ、
なんかイメージはよく言われます。
なるほどね。
よく言われますっていうか、探されますね。
だから高身長で、
そう、そういうイメージみたいな、
細い人を探される、
あーっていう
ちょっと待って、
そう、どうなんだろう、
そのあーがちょっと
どっちなんだろうね、
うん、あーじゃなくて、
知ってる人にとっては全然、そう、がっかりというか、あ
ーへーぐらいな、あ、はいはいはいみたいな、
そうそうそう、
あ、
まあ、ね、まあ出てますからね、いろんな媒体には、
うんうん、
イメージはついてるんで、いきなりそんなびっくりするようなね、
はい、
のが飛び出てくるわけじゃないので、
はい、
らしいんですけど、
あ、なるほど、ね、
はいはい、
ちょっと笑っちゃった、まあ、私このメッセージ見た、
ありがとうございます。
もう絶対これ先生に見せんといかんと思って。
え、のんちゃん、でも僕の声からでしたっけ、顔から入ってますか。
声です。
これイメージどうだったんですか。
私は逆にもっと
コメント難しいかもしれないけど、あえて聞きますが、
もうアシスタントも1年経ってるので、
はい、
ちょっと距離縮めさせていただくと、
はい、
もっと怖い人だと思ってました。
僕ですか。
うん、
ああ、
なんかそうそう、ズバッと物をやっぱ言うしこれオープニングだよねズバッとこうはっきり、ズバッとこうやっぱね、先生だから言うので。
でも多分ですけど、うん、間違ってなくて、
うん、
のんちゃんぐらいの年の教え子たちは多分僕の印象は怖い、
怖い人、ああ、なるほど、
はい、別に多分ずっとそういうイメージです、
ね、あ、
今は僕以外の先生が増えたので、うん、だいぶこう中和されてますけど、ま
あ、
厳しいとは思います。
あ、そうなんですね、
はい、なので間違ってはない、
間違ってない、
はい、
ただ実際にこう番組につかせていただいて、うん、先生とこういうふうにこう、はいはい、いろいろやり取りをさせていただくと、
うん、
想像とかね、
はいはいはいはい、
思ってたよりもその、はい、壁もなく、私が勝手に破って入ってるだけかもわかんないんですけど。
いや、壁はないですよ、僕人とは全然普通に
ない、
ただ職業柄、はい、あのまあ、どうしてもあの子供たちいっぱい教えるからね、うん、こうヘラヘラした感じとか、
はいはい、
軽い感じはあんまりないの で、
あ、そうですね、
だからちょっとこうそういう真面目な雰囲気にはなっちゃうんで、
う
ん、
そう、
やっぱり自分がこうヘラヘラすると子供たちもね、
ヘラヘラ、
はい、でも英語教えてるから、はい、まあ、比較的その緩やかな、ね、うん、感じもあるんですよね。だからやっぱりいろんな側面があっていいんじゃないですか。
そうですね。
ああ、そうか、
だから
でもね、
でもよ、いくらですか、なんか、あ、優しそうと思って実際会ったら、うわ怖っってなるよりも、
はい、
ちょっと怖くて厳しいかもと思って行ったら、あ、うん、全然そんなことなくって、こう私も普通に話しかけられるっていうか、
はいはい、
まあ、こんなこと言ってるぐらいですからね、はい、先生に対して。
そう、そうですよね、
はい、そうですよね。だからそういうイメージ。
なるほど、よかった、ありがとうございます。
はい、
まあ、ということでまたあのよかったら皆さん覗きに来てください。
はい、
はい、
オープニングからね、
のんちゃんか僕かどっちか当てていただけると。
ど
はい、また楽しみに来ていただければと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する刻々45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介、のんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 または安の宮 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、11月もね、
うん、
最終ですね。
最終金曜です。
ね、早いですね。もう幸せですよ。
もう来週もう12月ですよ。
ね、なんか特に今年早く感じしますね。
そうです。特に私もその中でもこの11月がすごい早かったです。な、うん、何でかわかんないですけど。なんでかわかんないですけど。
まあ年取ると早く感じるんじゃないですか。
そうですね。
僕もあのもうかなり早いですからね、毎年。慣れてきたのもあると思うんですけど、
はい、
スケジュール追われてるから皆さんもどうでしょうかね。やっぱりスケジュール追われてやってるとこう楽しみってなかなか来ないなんてね、若い頃って言うと嫌だけど、
若い頃ね、
ちっちゃい頃ありましたよね、
待ち遠しくてね、
遠足とか、
うん、そうですね、
いつまでまだいくつ寝るとお正月なんてありましたけど、本当に今もうお正月来るのが怖いぐらい
早いですね。
怖いですよ、もうなんか気がついたらもうクリスマスみたいなね。
私なんかもう、あ、来週もう12月かって思った途端に、
うん、
もうそのうち先生と明けましておめでとうございますって言ってるだろうなっていうところまでもう想像がいってたので、
そうですよね、やっぱりね、
はい、もう絶対もう
しかもやっぱりあの僕もそうなんですけど、はい、やっぱりちょっとあの早いんですよね、タームがね、
うん、
あの要は準備をするから、
はい、
例えばクリスマスの準備とか、うん、でみんな24日クリスマスにやるじゃないですか、はい、あのまあ、とするとやっぱり塾とか英語スクールやなんかイベントは、うん、その前ですよね、うん、ちょっとさっきもそういうイベントの話がちょっといただいてたんですけど、うん、そうすると、まあ、大体12月真ん中とかね、
はい、
早いと12月の頭とかにイベントやったりするじゃないですか、
はい、
そうするとあの僕ら準備するのにもう11月からクリスマスボードなんですよ。だからもう今クリスマスモード全開なんですよね。
そうですね、
そうだからそれがね、だから季節感をまた、うん、あのなくすというと言うんですけど、
よりなんかこう前倒し前倒しでね、
そうなんですよね、うん、だからあの前倒しがやっぱり続いちゃうので、
はい、
だから常になんだかちょっとずれるんですね、まあ早めにね、そうだからそうするとなんかやっぱり早くなってくると、うん、来年のクリスマスはみたいなね、
お
もう本当1年前なのにもうそんなこと言ってる状態になっちゃう。
すごい
ね、今度からはこうしようみたいな、
ああそういうことか、あの反省と、
うん、
ああなるほどね、
お正月はイベントはあんまりないからね、
うんうん、
あのそんなにお正月に対してっていう準備はないんですけど、
はい、何って
の
はない、
は
い、
ただ今はまあ
お年玉とかないんですか、塾の
お年玉は宿題ですね、
あそうですねそうですね、本当に
もうあのそういうことだけは私ずっと、
はい
はい、喜んでいただいてると思いますよ、
はい、もうニコニコだと思いますもん、終わったのってね、宿題ね
そう毎年そんな言われてましたね、本当ね、だから、うん、そういう時期に になってきましたので、ちょっとせわしいですけどね。
そうですよ、は
い、まあでもまあ、こういう時だからこそね、はい、こうやっぱり順番決めて、うん、ある程度こう見えるところも含めてですね、
はい、
まあやっていかなきゃいけないので、僕らもいろんなものをこの時期立ち上げてるんで、うん、結構いろんなことが起こるんですよね、行事イベントとか、
はい、
で来年度どうしていくかってもう本当最後なんで、
はい、
もう会議で決まって、来年度の4月からはこういうふうにいきましょうみたいな、
うんうんうん、
もう11月中にほぼ決まったので、
おお、
そう半年前ですけどね。
ですね、
うん、なのでじゃあ皆さんにどうやって告知しようかなとか。
あ、
そうなんですよ、
半年前にはもう決まっていくんですね。
それに僕らの場合は、うん、コース云々とかね、いろんなものがあるから、うん、お伝えしなきゃいけないじゃないですか皆さんに、うん、
はい、
そうするとお伝えしていくとするとやっぱりねちょっと早くなるじゃないですか、
はい、
自分のだけの計画はね、うん、例えば今度どこどこ行こうとかね、はい、自分だけで思ってればいいから、
まあギリギリでも
ね、そう誰々ちゃん誘って、はい、誰々誘ってどうしようみたいな考えるとちょっと半年ぐらい前から企画しないと。
そうですね、
うん、よっぽど仲良しじゃなかったらね、来週遊び行こうみたいなのはね、うん、なかなか厳しくないですか。
そうですね、はい、
だからやっぱりそういう意味で言うと準備が大事かなと。なのでまあそういうことを してるからどんどんこう、年末は、
うん、
なんだろう、もううわーって、
はい、
リニアモーターカーぐらいですね、
ど
っかあっという間に過ぎ去っていく、
はい、
でイベントはね結構クリスマスのイベントっていうのは1週間、まあ、英語スクールなんかでやるけど、
はい、
なんか僕らとしてもなんか走行してると終わっちゃってるみたいな感じで、
うん、
もう終わっちゃうとなんか次になっちゃうんでね、なんか余韻もないんでね。
そうですね、
うん、大人になるとちょっと余韻を感じづらくはなっちゃいますね。
なんかもういろんなこと考えないといけないし、
まあそうです、
ね、次のことも考えないといけないし、先生ほど6ヶ月後のことは考えてないですけど、
まあね、でも4月から入会したいっていう子多いですよ今。
あ、そうなんですね、
うん、ちっちゃい子特に。
どれぐらいの？
本当3歳さんとか。
おー、
はい、4月からを考えたいから今見に来るとか、はい、
なるほど
ね、はい、圧倒的に多いですね。で特に今、まあ、皆さんね当然使って、うん、まあ、何を使われてるか分かんない、ヤフーだグーグルだ、
うん、
あるじゃないですか検索、
はい、
で、まあ、比較的そこで調べてから来ることが多いので、
はい、
まあ、何だろう大体分かってるじゃないですか、
はい、
昔はもうチラシ入れてね、
はい、
それ見てからとかだったけど、今はもう検索しちゃうでしょ。紙、そう、新聞折り込みとかね、どうなんですかね、のんちゃんたち世代だとね。
折り込みは
見ようと思って見ないんですよね、きっと。そんなに。
そうですね、年末年始とかで売り出しとかそういうのはなんか安くなってないかなとか、歳末とかね、あとバーゲンとかっていうところは興味を持って多分探しますけど、ノーマルの時は
チラシ見ない、
見ないですね。
あ、じゃあ何で検索するんですか。
スマホ
ですよ、
はい、
スマホだけ、
はい、
もうなんか、まあ、大体羅列してなんかワードがあればそれですよね、
とかも。そうですね、あとはそのSNS ですね、
うんうん、
インスタとか Facebook とかでもうその体験談とか Now の人のあれを見たり、あとそこのホームページ飛んだり。
そうですよね、
うん、
だから多分よくあるのがチラシを入れるって、まあ、例えば昔みたいに入れても、
はい、
皆さんもね多分聞いてる方もそうだと思うんですけど、まあまあまあ撮られてる方もね、撮らない方も最近増えてるから、うんうん、新聞自体とかもないじゃないですか、
はい、
なので入ってる人が SNS で回すみたいなね、チラシ入ったわよみたいな、
はいはい、
写真撮っちゃったりしてね、
うん、こんなんありました
ね、うん、キャンプやってるような、
はい、
僕らが言わずに保護者の方言ってくれて、
ありがとうございますっていう感じですよね、
感じですけどねそんなのが増えてるんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
ですよね、だってなんか、うん、なんとなく空気感でチラシを読んでるね、のんちゃんの姿は思い浮かばない。昔なんかよくテレビとかでね赤いペンかなんかで、ね、はいはい、安売り丸つけて、
うん、握り
しめていくみたいな絵ありましたよね
はい、
今全然そういう絵はちょっと浮かばないかな。
なんか今、うん、そのまあ、今のチラシの話はまあ兄の話なんですけど、
うん、
チラシで言うとなんですが、
はい、
アプリがあって、
はいはいはい、
主婦なんちゃらっていうアプリがあって、
はい、
新聞を撮ってなくっても、
うん、
その時にその出してるチラシがアプリにね、
うん、
上がってきて、
はい、
見れるっていう。
あのね、それ結構もう20年ぐらい前からあるんです。
そんな前から？
あるんですよ。
え、待って、え？スマホのアプリの話ですよ。
じゃあ、 ね、そういうサイト、うん、15年ぐらいが前かな、
は
あ、15年ぐらい前に、
うん、
そういうサイトにチラシを入れて、
はい、
そこを開くとみんなのチラシがっていう仕組みはね、
あるんです
か？あるんですよ。 はあ、だけどその時新聞みんな撮ってるからそこ行かなかった。
確かに、まあ自分ち来るし、
ね、で僕もそういうのあるって知ってたんだけど、はい、ね、来るから
来るからね
って、うん、そこ行かなくてもいいじゃんだけど、はい、今はもう逆だからまあ今主流なんですよね。
そう、見つけれなかった。そう、なんか私はまだ見てないんですけど、なんか何かで上がってくる、そういうなんか CM ななんか動画がで、へーと思って、で多分昔なんか多分アプリをダウンロードしてたみたいで、はいはい、なんか見たことあると思うなと思ってたんですけど、うん、まあ、私あんまりチラシを見て行かないので、その特売だから行くっていうよりかはこの曜日でこの出先のその用事があるからついでに行くっていうタイプなんですよ、
はいはいはいはい、
だからあんまりチラシは見ずに行くのであんまり顔を撮ってないんですけど、そうだからね、だからそうチラシもすごいなと。
皆さんでも、ね、リスナーの方、うん、何が情報源なんですかね、やっぱり主流がね。ラジオ聞かれてる方ってやっぱりラジオが大事ですよね、
う
ん、
はい、
僕も今放送してて言うのもなんですけど、ラジオは大事だと思いますけど、はい、やっぱり SNS とか
LINE が大きいと思います。
LINE ですね。
あの今薬局でも、うん、それこそスーパーでも、うん、登録すると、うん、その例えば私がよく行く、まあ、サヨネなんですけど、サヨネは今週はとか今日はお味噌が安いですとか、はいはい、お米のなんちゃらですとか、
はい、
もうスーパーでさえもその LINE で送ってくる。で、薬局だったら薬局でクーポンを送ってきてくる。
あ、
だから、あ、 5% オフクーポン来たみたいな、ちょっとなんか足りないものあったっけ。
でも情報の整理がね、たくさん来すぎるとできなくないですか。
できない。だからもうだから、はい、LINE で言うと、まあ、赤い丸ばっかついてて未読の、
ね、
で大体なんかそういうもう DM 関係なんで、はい、大事な友達からのメッセージだいぶ下にあって、
はい、
読んでなかったごめんっていうのがよくある。
いやー、メールもね、はい、本当に私、まあ、普通に皆さんもそうかもしれませんけど、はい、メールというものが来る件数がそもそも多いんですね。
あ、そうでしょうね、
はい、1日でそのアドレスが、まあ、使ってるのが3つぐらいあるんですが、はい、まあ、大体100件は来るんですよ。
足してい
ろんなものに対して、はい、そう、あの入退室のメールとかもあるんで、
あ、
そう、あの、あ、登録アドレスに来てしまうので、う、
はい、
だからメインのやつでも、まあ、大体 2,30 は来ちゃうんで、
あ、
そう、だからもう読んでないのが5万とか、
すご
い、丸くなってここ見ると5万とか、
はいはいはい、
大変な数になって、
それをあれ消すのも大変ですよね。だって
そうなんですよ、はい、でも、うん、いらないメールもいっぱいあるんですけど、
はい、
はい、だからやっぱり連絡が密になってね、はい、いるけど情報としても全部使えてるかというと、
うん、
はい、まあ、別にね、読まなくてもいいメールもあるんでね、うん、誰々さんがどこどこ講師入りましたみたいなのは、うん、まあ、読む必要ないので開かないじゃないですか、
うん、はい、
だから消さないと大変なことになりますね。
そうです、
はい、だから LINE はそんなに使わないんですけど私の場合は、はい、でも本当に情報が、
あ、
はい、だから最近特にこのね、うん、コロナ禍でそういうツールが皆さん使い慣れてきたと思うので、
はい、
特にこう多いですね、やっぱり LINE だけじゃないの。 LINE はね、あんまり仕事は使ってないんですよ、
うんうんうん、
なので僕は LINE はあんまり使わないんですけど、はい、プライベートとか以外は、
はい、
まあ使わないこともないけど、ただ他のやつも増えちゃったんで、うん、
はい、
もう忙しいですね、あっちやこっちや開いて、
ですね、
はい、一箇所じゃないので。
いやー、すごいです。
皆さんどうされてますか。私は本当ね、たくさんあるとどれをどうしようかって迷っちゃうんですけど、
まあ、でもお仕事を、そういうお仕事だから多分そこまであっちゃこっちゃ、うん、
まあまあまあ、
ね、私みたいな普通の人は、ね、うん、そんなに、
ああ、そんな LINE があれば、
LINE、 そうですね、
LINE とインスタがあればもう、
そうですね、
楽しく暮らせますか。
あ、楽しく過ごせます
よかった、よかった、
よかった、よかったよかったよ
だから逆にインスタとかもやって、インスタは本当に超プライベート的にやってるんで、うんうん、
はい、
まあ、それはまあ比較的忙しくないです。
あ、なるほどね、
はい、気ままに猫の写真とか上げてるんで。
あ、そうなんですね、はい、
こう見えても。
あ、じゃあちょっと先生のプライベートなところが見
れる。はい、まあ、プライベートって猫しか写ってませんけどね。
はい、あ、先生は写ってないね。
はい、まあ、でもそういうこうこともたまにはしてるんですけど、やっぱりいじらないと、はい、こうツールってわからないじゃないですか。あ、です、ね、勉強もそうだし、はい、知らなくて言うのってどうなのかなって思って、だからよく勉強もそうだし、いろんなことを知らないくせにとかね、わかんないのにとかあるじゃないですか。
うん、
そんなことは言わせないように、
はい、
ある程度やろうっていうふうに心を決めて、何でも取り組もうと思ってるんで、例えばね、鬼滅が流行れば鬼滅も全部見たりとか。
見ました？
見ましたよ。
すごい。
やっぱり何か分かんなくて言えないから、全部26話まで全部見ました。
え、じゃあこの最初の頃に、
はい、
その
時間なかったんですけど、はい、結構頑張りました。
そうですよね、すごいですね、はい、寝ました。
いや、だからあの曲の部分は見なくて、だいたい23分だったんですよ、はい、
ああそうなん
だ。なんか1時間に3本見れるんで、はい、まあ、一応全部見ないと分かんないから。
え、でもすっごい聞きたいことがあります。じゃあ
何？
よくその日本語のとか英語とか、
はい、
映画とかドラマを内容を分かった上で、映画で英語で見るとこうよくお勉強になるので、
はいはいはいはい、
こう話題があったと思うんですけど、
はい、
鬼滅のあの炭治郎がこう全集中とか言って言って、
はい、
なんとかのか、何、水の方とかなんか言うじゃないですか、はいはいはいはい、あれをその英語でってなった時に、
水の呼吸一の方とか。
あ、そうそうそう、
ちょっと違った気がする。
ちょっと違った、すいません、はいはい、訂正も含めて教えてくれた、
はいはい、
なんかそれを先生がまだその時は秘密を見てなくて、
はい、
でその英語でこう和訳、あ、訳すのも意味を知ってないとニュアンスがこう分かんないから英語も変わってくるよっていうことをおっしゃってたんですよ、
はい、
じゃあこの物語を知った上で、うん、先生がもしその翻訳するとなる、するとするならば、はい、あの炭治郎とかのこの全集中、その水の方、
うん、
あのさ、まあ、全集中でいいわ。で、なんて言うんですか。そんなもう打ち合わせなしでこんなところで聞いちゃってあれですけど。
難しいですよね。それはあの本当に難しいです。
やっぱそういうものなんですね。
うん、あの水の呼吸一の方はだってそのままゆっくりしたらものすごいおかしくないですか。
だってそのまま、
だって水の呼吸一の方って
どうなる。
英語的に言っても何のことかわからないですよね。水の呼吸、まあ水の呼吸っていうか、
日本語で水の呼吸って言われてもちょっと
分
かんない、
ね、それが何かが分かんないじゃないですか。
はい、
だから全集中はなんかこうね、真剣に体のこう全てをこうね、
はい、
研ぎ澄まして、
はい、
気合を入れるっていうか、精神力、精神をこう統一していくみたいなイメージだから、はい、まあそういう訳だけ一言で言うのはね、なかなか難しいから、ちょっと英語で見てないんですけど、たまにちょっと見ますけどね、最近海外で流れてるから。
え、大きくれちゃった。え、鬼滅の刃ですか、う
ん、
英語で。
そうそう、なんか英語バージョンの字幕振ってるのありますよ。
すごい。
ネットサーフィンしてたまに出てきます。
見てみよう。
うん、ありました、ありました。
へー。
いや、多分子供たちは、あの英語でもそのまま見ますよ、正直。
あ、そうなん
ですか。うん、ただあの時代対象じゃないですか。
ですね。
だからあの時代背景で英語館で訳せっていうのは、やっぱりちょっとプロじゃないと無理だと思うんですね。
なるほどね。
多分多少、こう、現代風に分かるように置き換えてる英語だと思います。
あ、なるほど。
でないと
寄り添った感じですね。
文化背景全く分かんないから、海外って。
あ、
うん、だから多分そのままやっちゃったらちょっと分からないこといっぱい、当たり前のようなことでも、うんうん、海外的では分からないっていうのはあるかもしれないので、
あ、なるほど、
ね、内容として取らしてる、取って、はい、それに合う言葉を振ってるとは思いますけど、はい。だってもう何のこっちゃ分かんないですよね。
ね、だって日本語で聞いててもわかんない。
だからあの言語と言語習得と一緒で、はい、あの全集中してる時は全集中してる雰囲気だし、
うんうん、
水の呼吸って言ってる時は水がの絵が出て
るね。
そうそうそう、はい、だからあれでイメージできてるだけなので、だから多分その英語でも日本語になっても別にそれは変わらないんですよ、言い方だけども、
ね、
イメージは。
ウォーターなんとか、
そういうか、多分全然ウォーター使わないかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
逆にわかんない、わかんない、全然わかんないけど、うん、そういう
パターンもあるよ、
イメージで言うと。
だって水飛んどるし、
そうそうそうそうそう、水の力を借りて、
うんうん、
水のなんかをパワーを借りて、うん、何か技を出すっていうイメージで撮ってるとしたら、うんうん、まあ、水ってこと出てくるかもしれないけど、はい、呼吸って言ってるかどうかは分かんないです、まあ、見てみないと。
ブレス、
いや、だからそうそうそう、そういうこと。
はあ、
直訳するとおかしい
ですね。そうですね、私みたいなこう直訳だともうウォーターブレスみたいな感じになっちゃいます
ね。日本語でもそうなんですけど、はあ、よくあのなんとなく使っても、だってあれそうじゃんとか、
お、
英語で訳してないじゃん。
ですね。
例えばそういうこと多いんですよ。
はい。
だから結局話があって、あの内容を把握してる部分も多いから、まあ、訳して直訳って、その名詞みたいなものはいいんですよ、
はい、
ここにあるのがマイクでとかマスクでとかいうのはいいんだけど、喋、うんうん、ってる会話自体はやっぱり全然違う表現になることは多いんですよ。
うん、
うん、やっぱり使う言葉が違うので、ネイティブが喋るとやっぱりネイティブっぽくなるってあるじゃないですか、うん、日本人が喋って日本人らしいのと一緒で、
はい、
直訳するとなんか丁寧語になってね、 外国人の人が喋る日本語ってこうちょっと丁寧な感じになるのは、 あれがもう本当に習ったままを言ってるんで、長けてくるとこうぽく喋るようになるじゃないですか、うんうん、
確かに
でもありますね、その違いはあるかもしれない。
あ、なるほど。
まあでもね、そう
なんです。面白いですね、なんか。
いやでもね、ああいうのも見ますよ。
ね、すごい、先生がまさか本当に読んでるとは思わなかったです。
いや、皆さん、こう見えてもほぼわかるよね。例えば20もわかりますから。
はいはい。
J.Y. パークもわかりますから。はい。水の呼吸もわかりますから。はい。だからそのわかるけど、いちいち逐一ですよ、
うん、
俺見たんだぜとか
俺知っとるぜみたいな
言わないですけどないです。
ちょっとやだ、そんな先生。
いや、もうその政治経済からアイドルまでのことで、
はい、
情報は、はい、まあ、大体こう何かでゲットします。
あ、なるほど。
はい、まあ、性格もあります。あ、なので話が合わないって、大体どの方だ、だって子供とも、ね、子供さんともそうだし、
そうですね、
お母さんともそうだし、はい、ね、お父さんともそうだし、ね、いろんなセミナーとかもあるし、うん、だ、皆さんの幅がかなりなので、大体どのトークでも大丈夫なネタは用意してます。
なるほど。
はい、世の中で特にトレンドを追ってるものに関しては、まあ、なるべくチェックしたり聞いたりとか、うんうんうん、確認します。はい、テレビで見かけたものとかね、今最近出張もあんま行けないけど、
はい、
テレビで見かけたお店とか、うん、今こういうのが流行ってますよって言ったら、なんか出かけ先であれば見てチェックします。
だって全然東京のすごい、まあ、だいぶ前ですけど、バターサンドクッキーでしたっけ、なんかすごい有名なめっちゃ並ぶやつ
買
ってきてくださいましたもんね。
そうそうそうそう、
だいぶ前。
そう、そういう情報も大事ですよね。またよろしく。大事なんですよ。
で、だからそういう、そうね、トレンドとかもすごい抑えてらっしゃるんだなと思って、すごいと思って。
いやー、だからやっぱりね、
うん、
大事ですよね。
うん、
まあ、大事っていうか、そういうことを敏感にキャッチしないと、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、
はい、
慣れるんですよね、どうしても。別に新しいことばっかりがいいわけじゃないんですけど、うん、新しいことが流行り始めると、もしかしたらどんどんどんどん進化って、今だとデジタル化していくと、
はい、
今度逆にまたアナログの昔のものが変え、
カメラでもね、
そうそうそう、いいばっかじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりその幅感で見て、うん、その時の、トレンドを追ったり、いいものはいい、まあダメではなくて、昔のものもこうちゃんといいところを認めていくみたいなところはやっぱり普段からあるかなと。だから塾もそうですよ、前もちょっと言ったけど同じですね。塾も英語スクールもオンラインオンラインって言ってるけど、まあアナログでなんとかできるというか、アナログ感も大事で、先生と対面でやる良さってすごいあるから、やっぱ熱量が違いますから。
そうですね、
そうですね。だからいろんな面で、対面じゃなくてオンラインがいいとか、
はい、
まあそれは当然全てオンライン化して AI が教えるってもいいんだけど、
はい、
なんかちょっとファジーなところ、
うん、
人と人のこうなんか呼吸感で教えるところ、
うんうんうん、
とかはやっぱりなかなか AI でも出し切れないかなって思ってはいますよね、
うんうんうん、
はい、だってね、なんかわかんないですけど、
うん、
例えばよく怒られたりもしましたし、褒められたりもしますけど、
うん、
どうやって褒められるのかなとかね、
うん、
相手が AI ならね、
よくできました。
それはロボット系ですよ、
ね、
そんなんじゃないと思いますよ今
普通さらっと言ってくれる。
そうそうそう、
ね、
もうちょっとこう普通に言うんでしょうけど、まあそのなんか人間的な思考で本当にやれるようになってると思うんだけど、
は
い、やっぱりでもなんか対人間の方が良くないですか。
そうですね、
でも思うのは僕だけかもしれないけどね。
でも今何だったっけ、なんかモデルさんがいて、
うん、
ああいうファッションとかのね、
はい、
化粧とかの、実際にみんな本当にいるどっかの綺麗な人だと思ってたんですけど、
はい、
バーチャルのそのもう AI のモデルさんだったって言って、
はいはいはい、
もう実際にいるんです、活躍してる、そういう人が。
あ、まあでも、
ね、すごくないですか。
いやでも
肌荒れもせんし、
ね、そっちですか。
そう、
でも老いるから頑張れるっていうかね、うん、人間っていうのは限りがあるから頑張れるっていうこともあるから、
確かに、
だからこう永遠の命もらうもらおうとするとこまで頑張るけど、もらっちゃったら永遠の命だから頑張らなくてもいいんですよ。
あ、なるほどね、
わかりますか。だから頑張ろうとするっていうところはやっぱ限りがある方が頑張れるんじゃないですか。だから受験とかもそうなんですよ、この日までに頑張らないといけないから頑張るんで、
あ、
これ例えば100年後まで抜ければいいっていうとどうなのって。
頑張らんね、
頑張らんかどうかわからんけど
私だけ
長いよね。
なうん、確か長い
いや、だから僕はだから結構じゃあいつまでって、
うんうん、
こう勉強方法で まあちょっとすごい話が先に渡りますが、勉強方法でも、
はい、
いつまでにあげるって、いつまでにできるっていうのが大事なんですよ、はい、
あ、
うん、だから今やれっていうのも大事だけど、いつまでにこれをやる、うん、いつまでにはやってやろう、
うん、
これ以上過ぎちゃダメだよっていうのはすごい大事ですね。だからそれはやっぱ限りがあると、頑張るっていうかそこに向かってやっていけるんだよね、
うんうんうんうん、
やっぱりね、命もそうですけど、やっぱり年も取っていくからみんな若くなりたいとか思うし、
うん、
だからやっぱり命が限りがあるから生きていきたいと思うんだろうし、うん、やっぱ
そこは今日楽しく生きようとかね、
そうそうそう、
だから悔
いがないようにね、だからまあそういうことはそういうことでいいと思いますけど、うん、
ね
なんか幅広感のある番組でした ね、 ね今日はね、あの全集中から
全集中そうか、先生が鬼滅見てたか、
いやいや、
泣きました、ちょっとうるっときました先生、やっぱり
うるっていうか、そのちょっと客観的見ちゃうとこあるんですよねやっぱりね、
はいはい、
あの職業柄、
はい、
入り込むまではいけないんで、いかないんで、
そうか、
うん、まあその見てるって言ってもね、猛烈な勢いで全部見るわけじゃないですか、
そうですね、
漫画見るなんて本当そう想像機会ないですからね、うんうん、まあ、なんでこんなみんなこれに夢中なんだろうって言うと、やっぱりいろんな要素があるなと思って見てしまうので、はいはい、ちょっともうちょっとわーとかキャーとか見ればいいんです、
もうちょっと余裕を持ってね、時間とかあれに余裕を持って
見ればいい、そうそう、楽しんで見てるのが大事かなと思いますけど、うん、どうしてもやっぱ時間ないですからね、急いで急ピッチで見るっていう、
ね、そうですね、確かに、
まあでもそれも勉強になりました、
はい、
非常に、今何言ってもみんなどの子が何言っても大体のことは分かるじゃないですか、
すごい、
はい、
私も未だに名前が分かんない、
でもあれ何も知らずに皆さん映画見に行ったら分からないですよね、
多分鬼になったきっかけも分かんないですよね、
そう、あの最初の部分も全く見ずに映画館行って映画見たら、
はい、
ちょっとですよね、僕はあのたまたまちょっとあの CM やってる関係で、うん、あの見なきゃいけなかったので、はい、見に行ったんですけど、あの見てそれもあったんで、
あ、もう映画ももう見てきた、
そう、それもあったんで見たんです、
ああなるほど、
そう、でもすごいあれはいきなり話題だからで見に行ってもちょっと分かんないんじゃないかなと思って、
あ、じゃあ一回ちょっとベースを読んでおいて見ておいて、
読んだり見たりした方がより面白さが増すかも
しれないですね、
まあ、あれだけ見てもね面白いんですけどね、はい、いろんな動きがね、はい、なんか映画紹介みたいなんですけど、
そうそうそう、
まあ、なのでいろんなことが、はい、勉強しながら知識として持っていただくのは大事なので、この年末年始ね、まあ、一年振り返りまして、うん、またちょっと今年はできなかったことだったりとかですね、やり残したことだったりとか、うん、まだまだ本当は知りたかったことがいっぱいあると思うんで、ちょっと振り返って12月あたりに、前半がいいかな、後半はなんかお正月モードになって
きて、そうですね、
年末モードだとね、なんかちょっとこう終わってくみたいな感じなので、
うん、
この12月入りたてぐらいがいいじゃないですか、
はい、来週とか、
来週とか、
はい、
まあ来週じゃなくてもいいですけどね、
2週目ぐらいね、
うん、まあ、はい、なんだかせわしくなりますからね、
そうですね、
はい、
はい、
まあちょっと皆さんも、はい、まあ本当あっという間に終わってしまうので、
ね、
今年ちょっとね1週間ぐらい早めに放送もちょうど、
そうですね、はい、25で終わりですもんね、
この番組は25で1回、
うん、
で次は1日なんでね、
1日休みですよ先生、来る
の、いや、ないから、
はい、あ、
ないから、
そうそうそう、
そう2週間空いちゃうんですけど、
はい、
ちょっといつもよりも、はい、師走が
早
くちゃうので、
はいはい、
まあ、12月そんな感じで皆さん過ごしてみてはいかがでしょうか、
はい、
いろいろ思い巡らせて、
うん、
いろいろ来年に向けて整理しておくのもいいかと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひ参考にしていただければと思いますので、
はい、
はい、来週もまたよろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました、来週金曜午後6時も私中澤さまと
土井のりこがお送りいたします、来週もお聞き逃しなく、熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました、
See you, take care, bye bye。